江東区声の広報令和5年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話3647-2299。ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、つながり支え合う新たな江東区づくり、山崎区長が所信を表明。2、東京お米クーポン、東京都から4月末までに順次クーポンを送付。3、3月24日は世界結核デー、ユナイトトゥーエンド TV。結核流行の収束のために団結しよう。4、梅毒、過去最多ペースで急増中。スマホ世代へのメッセージ、誰でもかかる身近な梅毒、動画配信中。5、江東区環境フェア、6月4日日曜、ステージ出演団体協賛企業等募集。6、エコックル高等、4月の環境学習講座。7、マスク着用の見直しにかかる区の対応方針について。8、4月1日土曜から、子ども医療費助成制度の対象年齢が高校生年齢相当まで拡大。医療証は3月下旬送付。9、守ろう道路専用のルール。安心して通れる道路を目指して。10、文化財保護推進員講習会、受講生募集。江東区の歴史を一緒に学びませんか？11、江東若者女性仕事センター、4月度セミナー参加者募集。12、小学校高学年期の子どもたち、6、中学校入学に向けて。13、令和4年度、河川等水質調査結果、河川海域の水質は良好。14、令和4年度、河川大気中の有害化学物質の調査結果、すべての調査地点で環境基準より低い値。15、お知らせ。16、講座催し物。17、保険。18、観光所。19、その他。20、江東区内の子ども食堂、子どもたちの笑顔のために活動中。21、江東区文化観光ガイドがご案内、街歩きイベントツアー。4月5日水曜から8日土曜、有明、青海、春の花いっぱい散歩。22、頑張る小中学生コーナー。以上、目次です。掲載している情報は3月3日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1. つながり支え合う新たな江東区づくり、山崎区長が所信を表明。令和5年第1回区議会定例会が2月15日から開会されています。会期日程は3月15日水曜までの29日間で、令和5年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。新型コロナウイルス感染症について、国内で初の感染者が確認されてから3年が経過しましたが、 区ではいち早く相談窓口を設置して以降、区民生活、区内事業者、医療機関、従事者を支える様々な取り組みを常にスピード感を持って実施してきました。また、新型コロナウイルスワクチン接種についても、昨年9月からオミクロン株対応のワクチン接種が開始されましたが、本区では接種日時を指定した接種券の発送などにより、23区でも上位の接種率となっています。国においては感染症法上の位置づけを5月8日から季節性インフルエンザと同じ5類へ引き下げることを決定しましたが、今後も区民の安全と安心を第一に引き続き感染対策に全力で取り組んでいきます。令和5年度予算編成の大綱。日本経済はコロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いていますが、一方、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や、欧米各国の金融引き締め等による世界的な景気後退懸念など、日本経済を取り巻く環境は厳しさを増しているとしています。こうした経済情勢等を踏まえ、国の令和5年度予算は歴史の転換期にあって、日本が直面する内外の重要課題の解決に道筋をつけ、未来を切り開くための予算として編成され、一般会計総額は前年度比 6.3% 増の114兆3812億円で過去最大の予算規模となっています。また、東京都の令和5年度当初予算は、明るい未来の東京の実現に向け、将来にわたって成長と成熟が両立した光り輝く都市へと確実に進化し続ける予算として編成され、一般会計総額は前年度比 3.1% 増の8兆410億円で過去最大の予算規模となっています。みんながつながり未来を描く新たな時代への成長予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は所得環境の改善や納税義務者数の増加などにより588億2400万円、前年度比 5.8% の増、また特別区交付金は公共施設改築工事費の臨時的算定などにより交付金総額で前年度比 7.0% 増の623億3300万円としています。しかし、税減偏在是正措置の影響や、ふるさと納税による減収の拡大に加え、長期化する新型コロナウイルス感染症や物価高騰など、区民生活にもたらす影響が依然として不透明であり、先行きを楽観視できる状況ではありません。こうした中、本区の令和5年度予算は、未来を担う子どもたちを応援する子育て支援をはじめ、地域コミュニティの再生や活性化への取り組み、関東大震災から100年を節目とした防災・減災対策など、新たな時代へ成長する予算と位置づけ、みんながつながり未来を描く新たな時代への成長予算として編成しました。一般会計は、2370億400万円、前年度比 3.8% の増で過去最大規模となっています。本区の重要課題、地下鉄8号線の延伸。地下鉄8号線の延伸については、半世紀にわたり、区と区議会、区民の皆様が一つになって、粘り強く必要性を訴え、絶え間なく活動してきたことがようやく結実し、昨年3月に国土交通大臣から鉄道事業許可がなされました。以降、都市計画素案説明会の実施など、必要な手続きが着実に進められ、路線整備や沿線のまちづくりについて、以前にも増して多くの期待の声が寄せられており、私も区長として区民の皆様の思いにしっかりと応えていかなければならないと決意を新たにしました。とりわけ、2つの中間新駅を含めた沿線地域のまちづくりをしっかりと進め、 8号線延伸の整備効果を本区の発展に最大限結びつけることが区にとっての重要な役割です。そのため、沿線地域の基本的な街づくりの方向性を示す、仮称、地下鉄8号線沿線街づくり構想を本年3月に策定し、各駅周辺の街づくりを順次進めていきます。来年度は、仮称、枝川駅周辺の街づくりに取り組み、地域と行政が街の将来像を共有しながら、一体となって沿線の街づくりを推進していきます。令和5年度の主な取り組み等、水災環境都市づくり、新たな公園の整備、本区の豊かな河川や運河、浸水公園などを効果的に活用し、水災都市における賑わいや環境に配慮した潤いのある生活を実現していきます。若洲公園のリニューアルにあたっては、経年劣化した風車を撤去し、子供が主役になる都内最大級の大型遊具と、公園からの温室効果ガスの排出量実質ゼロを実現する再生可能エネルギー設備を導入する、親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパークを整備していきます。また、パーク PFI を活用することで、民間活力の導入と財政負担の軽減を図っていきます。仮称、大島九丁目公園の整備については、区民と一緒にゼロから作る公園をコンセプトに、区民参加イベントを行いながら、コミュニティ醸成につながる公園整備を進めていきます。ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指して、地球温暖化対策では、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするためのロードマップとして、ゼロカーボンシティ江東区実現プランを策定し、区民や事業者とともに取り組みを進めていきます。資源回収では、容器包装プラスチックに加えて、新たに製品プラスチックの資源回収を、令和5年10月より開始し、これまで燃やすゴミとして出されてきたゴミの減量を図ることで、資源循環型社会の形成を進め、二酸化炭素排出量の削減を加速させていきます。未来をつくる子どもを育むまちづくり、子育て支援の充実と虐待予防。全国的に出生率が低下し、本区においても乳幼児人口が減少する中、少子化対策、子育て支援は一刻の猶予もない喫緊の課題です。保育サービスの提供については、様々な緊急対策の実施により達成した待機児童ゼロの継続に向けて、地域ごとの保育需要に応じた適切な定員確保策を講じていきます。子育て家庭への支援では、区独自に所得制限なしで、18歳以下の子ども1人につき3万円の電子クーポン等を支給し、子育て世帯へのさらなる生活支援を実施します。また、中学生までを対象としてきた子ども医療費助成を所得制限なし、自己負担なしで高校生相当まで拡大して実施します。さらに、子育てで孤立しやすい一人親家庭に対して、子育ての負担軽減や産後うつの未然防止を図るため、家事・育児サポーターを派遣するサービスを実施します。児童虐待対応では、区の目指す児童相談体制や児童相談所の基本理念、施設整備の基本的な方針などをお示しするため、区立児童相談所基本計画の策定に着手します。ヤングケアラー等への支援体制強化。ヤングケアラーへの支援では、実態調査の結果を踏まえ、支援ネットワークの強化など、早期発見と適切な支援につなげるための体制を強化していきます。さらに、不登校やヤングケアラー等の状況にある児童・生徒への支援を強化するため、スクールソーシャルワーカーによる学校巡回型の支援体制を整備していきます。子どもたちに豊かな学校生活を。教育施策では、 成績優秀で学習意欲がある子供が家庭の経済状況に左右されずに学業に専念できる環境を整備するため、高校等へ進学する中学3年生を対象に、23区発の学資金を含めた区独自の給付型奨学資金制度を創設します。部活動振興では、休日の活動を見直し、生徒がより主体的にスポーツ・文化活動に親しむことができるよう、文化コミュニティ財団、健康スポーツ公社と連携し、部活動の地域移行に向けた体制整備に取り組んでいきます。また、物価高騰の長期化が見込まれる中、学校給食無償化の検討に着手するとともに、令和5年度も保育所等給食費及び学校給食費における緊急支援を実施します。地域の活力を生み出すまちづくり、地域の活性化と多様性社会を目指して、地域においてはコロナ禍で拍車がかかった地域コミュニティの希薄化や活動を支える担い手の高齢化、次世代の担い手不足が深刻な課題となっており、様々な取り組みを連動させながら、地域コミュニティと地域経済の活性化を図っていきます。合わせて、本区が差別や偏見のない多様性を認め合う社会となるよう、より一層人権尊重の意識啓発に取り組むとともに、多様な性に対する理解を促進していきます。まず、地域活動の推進では、コロナ禍で様々な地域イベントの中止や自粛が続いたことで、弱体化してしまった地域コミュニティの再生と活性化を図るため、新たな町会・自治会活動の支援を行っていきます。また、コミュニティ活動支援では、共同を推進するための環境整備として、本年4月に、江東区ボランティア地域貢献活動センターを開設し、地域貢献活動団体等の活性化に努めていきます。図書館サービスの充実。有明スポーツセンターのレストラン施設跡地を活用して、子ども向け図書館を整備するとともに、24時間どこからでも本を借りられる電子図書館サービスを導入します。中小企業支援と地域経済活性化。中小企業支援では引き続き融資斡旋における事業者の利子負担等の軽減を図り、コロナ禍や原油価格・物価高騰の影響を受ける事業者の経営を支援していきます。また、社会環境の変容による創業ニーズの増加に対応するため、セミナーの開催等、創業者への支援を拡充していきます。商業振興では、プレミアム率 30% の区内共通商品券を紙及び電子で発行し、物価高騰等の影響を受ける家計の応援と、未だ回復途上である地域経済の活性化に取り組んでいきます。渋沢栄一ゆかりの地をめぐる観光イベント開催。観光施策では、旧渋沢家住宅の移築・公開に向けた機運醸成を図るとともに、令和6年度上期に予定される新しい日本銀行券の発行を契機に、国立印刷局と包括連携協定を締結し、渋沢栄一ゆかりの地や、区内の観光スポット等に仕掛けたヒントを頼りに宝箱を探し出す謎解きスタンプラリーを開催するなど、本区の魅力を知ってもらうことで観光振興を図っていきます。高齢者など誰もが支え合う社会づくり。高齢者施設、障害者施設の充実。一人一人の尊厳が守られ、地域で共に支え合い、誰もが笑顔で安全に暮らせる街の実現に向けて、江東区地域福祉計画に基づき、地域関係機関などとのさらなる連携・協働を推進していきます。まず、高齢者施策では、亀戸9丁目都有地を活用し、区内16カ所目となる特別養護老人ホーム、並びに都市型経費老人ホーム、介護専用型ケアハウスの整備を進めます。障害者施策では、 区内初となる障害者入所施設が本年4月に開所します。住み慣れた江東区で安心して暮らせる環境づくりを進めていきます。医療的ケア児への支援では、保育園や幼稚園、キッズクラブにおいても、医療的ケア児の受け入れを開始するとともに、必要な情報を一元的に記載したガイドブックを作成します。妊産婦や子どもへの支援の充実。妊娠・出産の支援では、まず国の出産・子育て応援交付金を活用し、令和4年4月1日以降に出産した産婦等に対して、総額10万円相当の出産・子育て応援ギフトを支給します。ゆりかご面接、新生児産婦訪問指導後に、それぞれ5万円相当のギフトを支給することで、経済支援と相談支援の両面から、すべての妊産婦の方が安心して出産・子育てができる環境を整備していきます。さらに、区民の利便性及び面接率の向上を図るため、豊洲特別出張所において、妊婦に対するゆりかご面接を開始します。予防接種については、50歳以上の区民に対する帯状疱疹ワクチンの接種費用の一部助成を開始します。防災都市高騰戦略。新防災都市高騰元年。関東大震災から100年の節目を迎える本年、首都直下地震への備えはもとより、大規模水害対策も含めた防災対策について、いざという時に区民の生命安全を守るため、改めて見直し、強化すべき時を迎えています。そのため、令和5年度を、新防災都市高騰元年と位置づけ、防災対応力の一層の向上を図っていきます。まず、昨年5月に公表された首都直下地震等の新たな被害想定を踏まえ、本年10月を目途に、江東区地域防災計画を改定します。合わせて、江東区事業継続計画の改定や、避難所開設運営に特化した実践的な訓練の実施などにより、区の防災力の底上げを図っていきます。自助・共助の取り組みを推進。大規模水害時の緊急避難先としての民間マンション活用に向けた協定締結の促進や、防災カタログギフトの全戸配布、火災危険度の高い地域を対象とした感震ブレーカーの配布など、自助・共助の取り組みを推進していきます。住まいの安全性向上に向けて、マンション対策として、今年度改定する江東区マンション建設方針に基づき、現下の課題であるワンルームマンションや浸水対策、持続可能性向上に重点を置いて建設を誘導するとともに、江東区マンション管理適正化推進計画の策定を進め、マンション管理水準の向上を図っていきます。木造住宅密集地域への不燃化の促進については、北砂3、4、5丁目地区において、防災性の向上と住環境の改善を図るため、防災生活道路及び不燃化小規模空き地の整備を進めていきます。老朽化する戸建て住宅等への対応については、来年度、江東区老朽空き家等対策計画を策定し、総合的かつ計画的に対策を実施していきます。オリンピック・パラリンピックレガシーの継承。レガシー施設を活用し、健康づくりを促進。本区出身の堀米雄斗選手がオリンピックで金メダルを獲得したことを契機としたスケートボードへの関心の高まりを受け、昨年11月に夢の島総合運動場内にスケートボードパークを開設しました。誰もが安全にスケートボードを楽しめる初級・中級者向けの施設として整備し、多くの利用者から好評をいただいています。今後は他のレガシー施設も有効活用し、スポーツを通した区民の健康づくりの促進や、 子どもたちの体力向上を積極的に進めていきます。臨海部のまちづくり、夢のあるまちづくりを推進。本区の臨海部は東京2020大会のレガシー施設を含め、豊洲、有明などで大規模な開発が続くとともに、海の森では新たなパークエリアの整備が進められるなど、今後も街づくりに影響を与える著しい変化が続いていくことが想定されます。都市計画マスタープランにおいては、未来の臨海部の街づくりを重点戦略に掲げ、スポーツ、テクノロジー、自然が共生する湾岸軸を形成することとしています。そこで、臨海部の都市交通のあり方等を示すビジョンを策定し、関係機関や交通事業者等と共有することで、臨海部へのアクセス性や回遊性の向上を図るなど、ベイエリアの魅力を最大限活かした夢のある将来の街づくりを進めていきます。長期計画の実現に向けて、安全安心と支え合いを実感できる江東区を目指して、誰もがデジタルの恩恵を受けられる社会の実現を目指し、江東区情報化推進プランに基づき、オンライン申請の拡充など、ICT を活用した区民サービスを一層向上させるとともに、先端技術の活用による効果的・効率的な行財政運営を図り、本区の DX をより一層推進していきます。また、江東区行財政改革計画を着実に推進しつつ、外部評価を活用した事務事業の見直しや新たな施策の創出などを通じ、長期計画の着実な推進を図っていきます。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直しにより、今後、あらゆる面でウィズコロナへの転換が加速していくことが想定されます。原油価格、物価高騰など、区民生活の日常回復への懸念材料もありますが、これらにもしっかりと対応し、区民の誰もが安全・安心と支え合いを実感できる江東区づくりに邁進し、区民の負託と信頼に意欲・スピード・思いやりを持って応えていきます。